人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は山口情報芸術センターワイカムで開催中、ウェンデリン・ファン・オルデンボルフダンスフロア・アズ・スタディールーム、したたかにたゆたうを特集していきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
久しぶりにワイカムさん行ってまいりましたね。あなたが。
そうなんです、はい、今回ねちょっとねスケジュールの都合上ね、この1週目に関しては、はい、僕単独でですね、ちょっとワイカムにお邪魔させていただいて取材をしてきたわけですけれども、はい、今回特集するのがウェンデリン・ファン・オルデンボルフというですね、作家さんのダンスフロアーズスタディルーム、したたかにたゆたうという、まあ、展覧会でございます。うん、で、まず、ウェンデリン・ファン・オルデンボルフさんのことだけちょっと簡単にご紹介したいと思います。はい、1962年、オランダはロッテルダム生まれですね。で、現在はまあベルリン在住で、まあ、現代アートの活動をしてらっしゃる、まあ、現代美術のアーティストさんです。うん、日本では、2016年の愛知トリエンナーレ、うん、そして、2022年に東京都現代美術館、トゲンビなんて言いますけれども、うん、こちらで、柔らかな舞台というですね、個展を、開催などされて来られた作家でもいらっしゃいます。うん、だけではなく、当然、まあ、世界で、様々な場所で、まあ、活動してらっしゃる、うん、まあ、現代美術の作家さんでいらっしゃるわけですけれども、うん、したたかにたゆたうこのダンスフロアーズスタディルームに関しては、ワイカムに向けたですね、オリジナルの新作もですね、うん、発表されるなどした、まあ、非常に充実した内容になっていますよと。うん、で、今回ですね、この展示の中では、4つの作品が、紹介されています、うん。で、ここからですね、この後聞いていただくインタビューの中で、割とこう、さらっとですね、作品名とかがちょっともう紹介されちゃっているので、うんうん、改めてちょっとここでですね、まず4つの作品のタイトルだけご紹介しておきたいと思います。はい、まず1つ目が、2022年に発表された、彼女たちのという作品、そして二つ目が2012年のベチ&デイジという作品、うん、あと2009年に発表された指示インストラクションという作品、うん、そして2024年のこれがまあワイカムで今回制作した新作ですけれども、したたかにたゆたう前奏曲という、うん、まあこの4作品が、非常にですね、うん、思考を凝らした、うん、特別な空間になっている、その展示空間に、うん、まあ4つ、展開されているというような、展覧会になっています、うん、でここからですね、詳しい内容についてはですね、ワイカムの、この番組でももはやおなじみ、うん、バルトさん、はい、学芸員のバルトさんと、あと三留さんというですね、同じく、この展覧会の準備に関わられたこのお二人をですね、ゲストにお招きして、今回この展覧会の見どころをお伺いしております。この番組ではもはやおなじみ、レオナルド・バルト・ロメウスさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
通称バルトさんで。
バルトです。
はい。そして、まあ、この展覧会を、バルトさんと一緒にですね、ご準備、進められた、ワイカムのですね、学芸普及課、キュレーターでいらっしゃいます、三留さやかさんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。三留です。
よろしくお願いします。ここからですね、お届けしてまいります。ウェンデリン・ファン・オルデン・ボルフさんの、展覧会なわけですけど、はい、ウェンデリンさん、どういう方なのかっていうですね、そのアーティストさんの、まあ、プロフィールというか、どういう方なのかをまず教えていただいてよろしいでしょうか。
は
い
は
い、
まあ、ウェンデリンさんは、まあ、オランダ人なんですけど、今ベルリンベースのアーティストで、作品がほとんど映像の作品で、私がもともと2016年の同じ、なんだっけ、イベント愛知トリエナーレという、うん、まあ、私の前のアーティストコレクティブが一緒に参加するの時で、あの時がちょっと一回だけ あのウェンドリンさんの作品が見て、まあ、映像の作品で、あの、まあ、映像だけじゃなくて、まあ、空間場所、まあ、インスタレーションとかが、まあ、そのいいなんか作品だと思った、うん、で2022年 の、 あの、うん、トゲンビの、うん、まあ、ソロエキシビションみたいな、
はい、
大きな展覧会で、
はい、
多分あこれ一回だけ多分ワイカムがいい展覧会が欲しいとかね、うん、それがと思った。だから私の他のプロジェクトも多分近いかも、うん、なんか植民地とか、うん、まあ、ジェンダーとかね、
うん、
でだからそこから、まあ、あのウェンドリンさんとプロポーズ、
うんうんうん、
オファーとみたいな、
オファーして、
だからそういうアーティストが多分、まあ、でもハイテクノロジー多分ないかも、
うん、
でもあの作品が、まあ、映像の作品がちょっと強いストーリーとか、ね、うん、なんかナラティブとかね、うん、それが私があとあの興味がある、
うんうん、
その愛知トリエンナーレでバルトさんが見ていたんですけれども、うん、その後にそのトゲンビで展示した後っていうのが、その彼女たちのっていう作品に林芙美子であったり宮本由里子が出てきて、うん、のウェンデリンさんの中でもう少し林芙美子だったり下関の出身のアーティストである田中絹代とか、そういった方たちをリサーチするって言った時にバルトさんにワイカムで会ったんですよね、
うん、いやなんかこれがちょっとウェンドリンさんも、まあ、1回だけなんかトゲンビの準備の時が1回ワイカムに来て、
うん、
でなんか場所を見てなんか、ああこれこの場所なんか珍しいとかみたいな、ね、うん、まあ、なんかブラックボックスとみたいな、
はいはい、
でそうだからウェンドリンさんも、ああ一緒にやりたいとか、ね、うん、この場所で、まあ、だからこの展覧会が、まあ、result of the discussion とみたいな、
ね、うん、
で、あとはそのワイカムっていうとメディアアートといったことで、結構ハイテクノロジーのイメージが大きいと思うんですけれども、はい、でもそのメディアアートっていうのは多分テクノロジーのことだけを指すわけではないというふうに私たちは考えているところはありまして、現代において私たち何をメディアと捉えているのか、メディアアートとは何なのかっていった問いっていうのは、今回ウェンデリーさんの作品にも通ずるものがあるかと思っていますが、どうですか？
そうだと思う。
でも本当にそうなんですよね。まあ、そのワイカム の、 あの今まであの僕もあの拝見させてきていただいたあのいろんな展覧会の中でも、やっぱりその基本的にはハイテクノロジーなイメージがあるワイカムですけど、その別にハイじゃなくてもローなものでも、言ったらそのまあ一つのテクノロジーというか技芸みたいなものをあの生かしたあの表現っていうものを新しくもう一回考え直すというか見つめ直すような取り組みがずっとあることで言えば、その別にハイテクじゃなくても全然この、 あの取り組みには全然なっていくのかなっていうのはまずあること、うん、でまあ言ったらそういうことなんですね。そのまあ愛知でもともと言ったらまずあの知って、でそこからまあ桃源美東京都 の、 まああの美術館での個展のタイミングであのちょっとまた気になりながら、かつその作品の題材としてこの土地にあの割とゆかりのある作家とかっていうのがそのリサーチの中にもあの浮上していたっていうところで、まあ少しずつ縁が深まっていって、まあ今回の展覧会になったと、そういうことですかね。あのまあ今回じゃあそういうふうに、まああの少しずつまあその関係値を積み重ねていって、で実際にこの形になったその展覧会がこのウェンデリン・ファン・オルデンボルフさんの展覧会、ダンスフロア・アズ・スタディールーム、したたかにたゆたうっていうですね、はい、まあ、この展覧会になったわけですけど、実際にじゃあそこからまあ関係性が始まってって、うんうんうん、具体的にどういうプロセスでこういう展覧会になっていったんですか？
もともとウェンデリンさんが、まあ、そのトゲンビの彼女たちの作品が、うん、そのリサーチがたくさんある、でウェンデリンさんが長いムービーとかが 今、うんうん、今あの準備して、
はい、
で私がディスカッションして、でその どんなプロセスとかが、その映画のプロダクションの時が、うん、まあ、ちょっと一回だけポストみたいな、うん、あのブレイクとかね、うん、その映画のプロダクションが、まあ、そのマテリアルがあの YCAM でプレゼントして、うん、あのなんだっけ、
長編映画、最終的には長編映画になるんですけど、うん、その中の一部っていったものを、まあ、あのワイカムの中で新作として映像インスタレーションとして展示するっていう形で決まっていったっていう形です。
そ
う
そ
う、
でなぜなら私が、まあ、あのウェンデリンさん の、 その映画のリサーチがちょっと手伝って、インドネシアの まあ、問題とかが、まあ、ちょっと私もなんか、上野さんがサポートして、で、その時がちょっとディスカッションして、まあ、あの映画のプロダクションもちょっと長いなんですけど、まあ、1回だけ私からプロポーして、なんか、ワイカムの展覧会がやりましょうととかね。で、上野さんが、あの、ちょうどタイミングが、ちょうどいいタイミングで、その彼女たちの作品のそのリサーチから、まあ、続ける、うん、で新しい作品が作った、うん、で、まあ、私もなんかあの YCAM の場所とかなんだっけ、いろんなエレメントがちょっとエクスペリメントしたいととか、ね、うん、あのウェンデリンさんが聞いた、うん、でだからその展覧会のプロセスが初めの時がどんなナラティフトとかね、
うん、
そう、まあ、トゲンビの時は多分ちょなんだっけ、ソロエキシビションみたいな、
うん、
そう、なんか全部あのウェンデリンさんの、
うん、なんか過去の作品とか、うん、最新の作品をあの入れて、うん、割とそのウェンデリンさん初めての個展だったので、うん、ウェンデリンさんどういう人なんだろうっていうのが分かるような展覧会の構成になってましたね。トゲンビのは、
なるほど、うん、
でだからワイカムが多分その コンペティションじゃなくて、まあ、なんかもうちょっとトゲンビのよりとか、うん、それはないなんですけど、うん、アーティストの、あの、ウェンデリンさんのエクスペリメンテーションが欲しい方が、うん、あの、うん、YCAM と、うん、まあ、一緒にやりますとかね。うん、だから、ウェンデリンさんが、まあ、一番、まあ、強い、なんだっけ、エレメントかが、うん、まあ、場所、あの、スペースデザインとみたいな。
うん、
で、それも、なんか、あの、YCAM のエンジニアさんと、まあ、ウェンデリンがちょっとミーティングして、で、うん、ウェンデリンさんが、たくさん質問が、これできる、これで、はい、できる、これできる、はい、できますってこと、これで、そこからそのコンセプトがゆっくりあの、うん、デベロップして、うん、で、私が、まあ、一番考えることが、お客さんの、
はい、
ちょっと東京のお客さんと、まあ、ウェストジャパンとお客さん、ちょっと、まあ、多分違うかも。
そうですね、やっぱ地方都市と東京とはね、やっぱ違う。う
ん、だから、どんなストーリーとかね。うん、で、まあ、そのディスカッションがあの多分私とウェンデリンさんが多分1ヶ月か2ヶ月間ぐらいが毎週なんかミーティングして、
うん、
でそのアイディアがチラッととかね、
うんうん、
あのダンスフロアスタディールームとみたいなで、うん、そのあ これがいいね、なんか展覧会のタイトルじゃなくてなんかストーリー
とか言える、うんうん、
じゃあそこから3つの作品が選んで、うん、新しい作品も、まあうん、ウェンデリンさんが考えて作って、うん、でなぜなんかこのテーマがあの選んで、ウェンデリンさんが多分クイールフェミニズムというなんか興味あること、
うんうん、
でクイールフェミニズムの中で多分ちょっとあのレイフパーティーがちょっと有名、
うんうんうん、
なんかアクティビティとかね、
はい、
インクルーシブレイフパーティーとかが、うん、でそこからなんかそのインスピレーションがだから誰でもできるパーティー参加するとかね、
うんうん、なんか排除されない、誰もが排除されない場所としてのレイプパーティーです、
ね、なるほど、そのクイアフェミニズムの文脈の中でということですね。
そう、うん、そうそうそう、でだから私とウェンデリーさんがじゃあこの展覧会もターゲットはクイアの人たちだけじゃなくて、だからいろんな人が一緒に勉強するとかね、うん、だからダンスフロアスタディールームが誰でも踊る、誰でも学ぶ、
うん、
だからそのアイデンティティが Live your identity とかね、うんうん
はい、
でちょっとなんかオープンマインド
みたいな、
そうそうそう、だからそのダンスフロアの中で自由に踊る、自由に、そうそう、だからそれがメインとテーマだ、あのなんかダイレクションとかね、
なるほど、
こんな感じ
なるほど
かな。
三留さんどうですか、あの補足とか。
あ、そうですね、多分きっとラジオだから伝わりにくいかなと思うんですけど、空間の話ができればと思っていて、今回ちょっと補足させていただくと、入り口が2つありまして、割と学んでいく、頭で学ぶように、そのオフガールっていう彼女たちのってトゲンビの作品から始まり、ベチン&デイジーっていう作品につなぎ、で新作に結ばれるって、あとシジという作品につながるというルートと、新作の一 したたかに歌う前奏曲という、あの割とダンスミュージックからスタートしてダンスフロアにつながっていくって、どっちかっていうと体で、あの身体で学んでいくっていうルートがあります。で、今回そのウェンデリンさんがワイカムで展示するにあたって、先ほどバルトさんからもあったようにブラックボックスという言葉があったんですけど、ワイカム今回使っているスタジオ A という場所は、いろんなパフォーマンスに使ったり、舞台に使ったり、音楽のライブイベントに使ったり、いろんな会場になることができるスペースで、とても音響もいいんですね、うん、で、今回4作品の作品を展示していて、一つはヘッドホンなんですけど、その他3作スピーカーで流しているんですが、音が全然混ざんないんですよ、うん、なのですごく集中して聞けるかなと思ってます、うん、そして音量もちょうど良くないですか。なんかこう一人の語りのコミュニケーションの中で聞こえる音なので、そんなに大きくなくて、どっちかっていうとその人の声に傾けたくなるような音量だと思うんですけど、それを邪魔しないで3作同時に流れているっていう環境ができているのはワイカムならではかなというふうに思っています。そして今回3つの作品が終わりを揃えてダンスの時間っていうのが6分間あるんですけれども、その時にびっくりするぐらいあのミラーボールがこう光り輝いて、音も素敵な音楽が流れて照明が変わるんですけれども、普通のちょっとやっぱ展覧会ではね見られないような、その映像の動きもそうですし、あとその視覚的なものもそうだったり、ダンスフロアの床から振動が来るようなあの音質だったりっていうのはここならではないかなというふうに思ってます。
いや本当にあのおっしゃるように、まあ言ったら一続きのめちゃくちゃ大きい空間に4つの、まあ、ブースが、まあ、あるような形で、で一つ一つのブースで、まあ、その映像が流れていて、なんですけどさっきあの三留さんおっしゃっていただいたように、ある時間が来るとですね、途端にあの会場がこうなんか華やかな本当にダンスフロアになって、うん、ミラーボールがグリングリン回って、
はい、
で大きい音でもう本当にクラブみたいな感じの空間に様変わりして、うん、でまたその6分間それが続いたと思ったらまた普通の状態に戻って、また映像の上映がまた再開してっていうのを定期的にそのずっと繰り返していくような、そんな構成になっていて、だからあの本当に何だろう、あの今おっしゃっていただいたように、その映像を通して一つ一つの作品と、まあ、きちんと向き合うっていう時間と、なんかそれをこうちょっと解放して、なんかみんなで一緒にこうなんか楽しむみたいなこともできる、なんか本当見て踊って学べるみたいな、そういう展覧会になってるっていうのは結構今までないフォーマットだなって驚きました。
まあでもそれが、まあ、ウェンデリンさんともどんなコンセプトというかね、
うん、
今回の展覧会が どんなコンセプトで、うん、ワニさんがじゃあ I want to make fun exhibition とかね、
ああ楽しいエキシビションにしたかったと、
そうそう楽しいとか、
なるほど、
だから、まあ、あのもちろ ん, なんか作品がシリアスと、
うん、
あの
確かに
あの、うん、トピックとか、
ね、はいね、
テーマもちょっと重いかも、
うん、
だから空気なんかアトモスフィアとかがちょっとライトのアトモスフィアで楽しいの展覧会が作りたいと。
なるほど。あの実際、まあ、そういう空間の中で4つの作品がですね、まあ、今回、展開しているわけですけれども、まず出入り口からまず入っていくと、1個目にあるのがその彼女たちのという作品ですね。これがタイトルなんですね。彼女たちの、英語で言ったらオブガールズというタイトルで、これが2022年の作品で43分の、映像インスタレーションなわけですけど、これは、どういう作品なのでしょうか。
彼女たちのという作品は、そのトゲンビのために作られた新作のになります。で、まあ、43分の作品なんですけれども、映像インスタレーションという形で、うん、この作品では出てくる日本人の女性がいまして、一人が林芙美子で、もう一人が宮本ゆり子ですね。で、どちらも1920年代からこう人気を博した小説家であったり評論家であったりするんですけれども、二人はまあ階級とかそれぞれ生活してきたものっていうのが全然異なっているんですが、なんかその二人の中に生じてくる自分自身の生きにくさであったり、そういったことを赤裸々に作品で表現していたりとか、そういったことを小説で描かれていて、その気になる小説をキャストの方が読んで、それについて議論したりとか、自分はこう思ったとか、そういったことが映し出されている作品ではあります。
僕まずやっぱ最初にこの作品見た時に、ウェンデリーさんどうしてこんなに日本のこの人たちのことを興味持って調べたんだろうっていうのはちょっとあの興味があるんですけど、バルトさんなんかこの件ご存知ですか？
OK。
So when Wendelin is invited for the exhibition at Togenbi, so she wants to make a new production based on Japan situation. Yeah. Then I think she told me that she read in some books about Hayashi Fumiko.
Horoki kana.
Horoki. Yeah, it's being translated and she read about it. So then when she go to Tokyo, she said she wants to continue like researching about this Hayashi Fumiko. And then from that, like she found how it related with Miyamoto Yuriko and then how then all this connection happened. But also she mentioned that she wants to highlight kind of like feminist thinker in Japan history, especially that's still not famous. So like for example, okay, like you people know about Hayashi Fumiko, but then maybe not so many people knows about her. So Miyamoto Yuriko relationship with Miyamoto Yuriko, and also like how her thinking is in a queer feminist point of view. So that's how she built an interest. Then so she start to comparing, also in connection with the new work, like she start to comparing the role of this kind of like feminist thinker within the same period, nanka 1940年ぐらいのとかね、な、まあ戦争の時。So she wants to know like what this different female thinkers think during that time, and she found there's a lot of connection points, like Indonesia, Japan, or in Netherlands. She found it really interesting. So then that's why she tried to make something out of it.
Okay.今、まあ、バルトさんがおっしゃったように、その1950年代っていうその戦争に翻弄される中で、林芙美子ってもともとその戦地のインドネシアに行った時に、軍人と一緒に行って、そこで起こっていることをこう小説化していたりしていたので、なんかあんまりフェミニズムの視点で読み取られていない作家でもあったところはあったんですけど、またその林芙美子に関してもまあ再評価する時代でもあったので、そういったテキストだったり、まあ、宮本百合子がまあ悔しそうであったりとか、って言ったことっていうのをなんか改めて多分その時は当時は言葉がなかったけれどもだんだんこういろいろ解釈されるうちにあこの人たち先駆者だったんだなってあったり、まあ、1950年代その時代の時に日本はこうだったインドネシアはこうだったオランダはこうだったっていう国が違えども同じような問題を抱えていたりつながっていくところって言ったところがあったので、まあ、そういったところにウェンデリンさんが関心がありそのリサーチする中でだんだん見えてきたこうポイントっていうのを大事にされながら作品を作っているのかなという感じですかね。
なるほど。おまけにこの林芙美子っていう、まあ、この言ったらあの作家は、下関かにあの関わりがある作家さんなんですよね。
はい、I think they have the 田中絹代の
記念館。
記念館。I think in the
下関にあるそうなんか一緒に実はあの展覧会始まる前にメンバーでリサーチしに行ったんですけど田中絹代の記念館っていうのが下関にあってそこにも林芙美子のね紹介がされていたものがありました、
なるほど、まあ、でもやっぱりだからその、まあ、下関に、まあ、その遅延があるというか関わりのある、まあ、作家として、まあ、言ったらここの、まあ、山口情報芸術センターのこのワイカムにも言ったらゆかりのあるあの人でもあるということでもあるわけですね、であの実際ねその林芙美子そして宮本百合子が残したあの様々なテキストだったりとかって、まあ、あとはその林芙美子が実際に住んでいた家なのかなあれはですね
東京にある
東京にあるですね、その建築家の方が訪れて林芙美子の当時 その生活ぶりを忍んでみたりとか、いろんなプロセスを経ながらあの、まあ、その林芙美子宮本百合子っていう存在をいかにその自分たち側にもう一回引き寄せてあのなんか考えることができるのかっていうことを、まあ、やっているその映像のプロセスをまあその映像として捉えたものがこの彼女のたちのっていうまあ作品だったかなというふうに思います、であのまあ、この作品と言ったら、まあ、少し関連するというかある種姉妹作品のように僕は感じたんですけどみたいなものとして、まあ、今回このワイカムのですねあの、まあ、オリジナル作品として新作として作られた作品が、前奏曲というですね、はい、あの作品だと思います。でこれについてもすみませんじゃ あ, あのまたどういう作品かというのをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
そう、したたかに手歌う前奏曲は、まあ、今年の2024年の新作ということで、今回作品の素材っていうのが実は作品タイトルの下に書いてあって、うん、ダンスフロアを含む映像インスタレーションということで、まあ、ダンスフロアを、ね、はい、実は含んだ作品ということになっております。で、先ほどお伝えしたようにこれはまあ長編の映画として今後出る予定にはなっているので、前奏曲といった形のタイトルはその流れでついています。で、仮題としてはいるんですけれども、なのでこの後また新しい作品としてこの作品が含まれたものが出るというふうに予定をされています。で、今回このしたたかに歌う前奏曲では、その先ほどお伝えした林芙美子の他に田中絹代という方が出てきます。で、田中絹代と聞いて結構最初に思いつくのが俳優さんのイメージが、
そうですね、そう、もう本当だから昭和の時代に大活躍した女優さんっていうイメージでね、うん、はい、田中絹代っていう名前を連想しますけど、
はい、そうなんですよ、うん、実は映画監督もしていて、うん、ね、
存じ上げなかったお話しながら、はい、
その、映画、撮られた映画とか、そういったその映像の流れてくるシーンだったりとか、そういったものをこう、モチーフに、その本ではなく、その時は田中絹代の映画を、からみんなが語り出したりっていうシーンもあるようなものにはなっています。で、今回それで田中絹代だけではなくて、青山八だったり、木の芽ペンションとか、そういった場所で撮られているシーンもありまして、それはその、先ほど言ったそのクイア、のインクルーシブなレイブパーティーっていったところがそう行われていた場所であったりとか、抵抗の場所である牧野根ペンションとか、そういった場所をなんか象徴的な場所がありまして、そこが実は今回撮影のシーンとして撮られています。ですので、こうシーンゆっくり見てもらうと、あ、これはどういうところなのかなっていうのが結構ヒントではないんですが、あ、ここは木の根ペンションって書いてあるとか、うん、そういったクラブシーンが分かっていたりするようになっています。
いや、本当にまあ、この作品が、まあ、言ったらその彼女たちのでまずちょっと提起された、まあ、その林芙美子の存在を、まあ、よりなんかこう深めていくと同時に、まあ、今回のやっぱテーマであるそのダンスフロア、そして、まあ、その抵抗みたいなものをまた新しい角度から掘り直す作品になっているなっていうのは僕も感じたところで、うん、で、その、まあ、一つそのダンスフロアを象徴するものとして今認めさんが触れていただいた青山八という、まあ、渋谷のクラブ、はい、があるわけですけど、まあ、これが言ったらあれですよね、その今まさしく現在にクイアな、はい、ダンスパーティーレイブパーティーを、うん、まあ、展開しているその会場であるっていうことですよね。
はい、そうですね、うん、青山八は渋谷区にあるなんか小さなクラブなんですけれども、うんうん、2019年に初めてそのワイフのパーティーをやった場所であります、
うん、で、まあ、もう一つそのある種 その抵抗というか、そのなんかこの社会の中で、まあ、戦う闘争みたいなものを、まあ、象徴するものとして、まあ、出てくるのがもう一つその木の根ペンションっていう、まあ、場所なんですけど、はい、まあ、この木の根ペンション、それはその三里塚闘争っていう、まあ、闘争活動があった、はい、まあ、それの、まあ、言ったらこうまさしく発生地というか現場だったっていうことだと思うんですけど、うんうん、この木の根ペンション三里塚闘争っていうのがちょっとどういうものだったかっていうのを教えていただいてよろしいですか。はい、
木の根ペンションのシーンが映ってると思うんですが、こうすごいフェンスの中に細い道があって、そこの真ん中に木の根ペンションがあって、サイドに飛行機の音がガーってするぐらいな立地になるんですね、はい、なのでそこどこかっていうと成田空港のところにあります。実は成田空港がこう建設するにあたって、あまりそこに住まれてる人に説明なく進んでしまった、うん、空港でもあったので、それに反対する運動っていうのが、まあ、木の根ペンションの場所の周辺地域だってありっていうところで行われていて、なのでそこの土地の人たちはずっと抵抗し続けているので、その場所が残ったままそこを避けるかのように今空港ができてるっていう形なので、ぜひちょっと成田空港行ったら見てもらいたいなと思うんです。ちょっとびっくりするような場所にあるので、うん、ぜひ見てみていただければと思います。
本当そうですよね、なんかその空港の中にほとんどもうあるぐらいの感じの、建物なんかその、まあね、あるものとしてあって、はい、まあ、その言ったらその立ち退きを強いられて、でも立ち退かないぞって言って、うん、まあ、その市民たちが戦った、まあ、その闘争がまさしくその三立化闘争と呼ばれているものなわけですよね、
はい、
で、まあ、だからやっぱこのようにしてそのレイブパーティー、そしてまあその日本のどこかで、まあ、行われたその闘争の記憶みたいなものとか、うん、 そしてまたその林芙美子、田中絹代と、まあ、連綿と続くやっぱりそのフェミニズム的な表現だったりとか、そういうものをいくつかこうなんて言うんでしょう、星座のこう一つ一つの星みたいにしてこう配置しながら、でそれらを言ったらこう、ね、あの彼女たちのというその前作に続くように、やっぱり今の世代の、若者たちだったりとか、いろんな、ジェンダーだったりとか、いろんな、人種の方たちが、何人も集まって、でそれぞれがその星々をこう紡いでいくような、その会話をずっと重ねていく様子が、展開されるのが、まあ、この作品だったのかなというふうに思ったんですね。でこれが言ったらこう、あのワイカムでオリジナル作品としてあのできていったわけですけど、これ作られていくプロセスとか、なんかやっぱりこれ作っていくの結構なんかリサーチも含めてどういう風に作品にしていくのかって結構難しさもあったんじゃないかなと思うんですけど、バルトさんこれどうでしたか？
まあプロダクションは多分、うん、作品のプロダクションは多分難しくないかも。
あ、そうでしたか。
うん、because some of the cast、うんHave been working with Wendelin before、うんうんうん、あの彼女たちの、
そうですね、前作からそのままね、あの出てらっしゃるキャストさんも何人かいらっしゃいました。
そう、なんかコーポレーションとか、まあ、あの、まあ、プロダクションの時、
うん、
あ、多分ちょっとあのスムーズみたいなね、うんうん、多分シューティングは2日間だけ。
ああ、もうそんなに
短かったんですね。そうそうそう、まあ1日キノネペンションで1日青山八、
うん、
でだからスムーズみたいな、うん、でもなんか2週間前が多分3回4回があのキャストとあのウェンドリンさん の, あの東京あの隅田のレシデンスがある、あのウェンドリンさんね、うん、でなんか3回が4回がみんな集めて、
うん、
あのいろんなマテリアルが読んで、まあ、話して、うん、なんかまあスクリプトは ないなんですけど、うん、まあ、ちょっと面白いポイントとかね、うん、そのだからあの芙美子、あの林芙美子とか、うん、田中絹代とかね、あの、まあ、あのいろんなもあのあの三里塚闘争とか、まあ、あの青山八の問題もある、うん、でその話して、まあ、だからそのシューティングの時が、
うん、
まあ、ちょっと not easy but smooth、
うんうんうんうん、
でその後多分一番大変なことが、
うん、
あのウェンディンさんが編集、
はい、そうですね、
そうだからその、まあ、ほとんどあのウェンディンさんの作品がスクリプトがない、うん、まあ、あの普通の映画のスクリプトがないんですけど、
ちゃんとした脚本とかここでこういうシーンが来ますとかっていうのがない状態で、
うんうん、
あとカメラあれもないもんね、カメラのセットは
ストーリーボードみたいな、
あ、なるほどな、うん、はいはいはい、
それもないし、だから、シューティング終わったら、まあ、編集の時がちょっといろいろなんかサプライズみたいな、なんか、お、this shoot is nice、 これ、お、this shoot is nice とかね、うん、それはある。で、多分これその時間が多分一番大変、なんかワネリンさんが、
う
ん、エディティングの編集して、うん、まあ、その大あのその会話のシーンとかね、
うん、
順番して順番、うん、order to、うん、to make this complete story と
か、うん、
でこれが多分あのまあそれもなんかサウンドミキシングとかカラーグレーディングとかも、うん、まあ、ワイカムのエンジニアさんとか、あの、
やりながら、
そうそう、
はい、
やりながら、そう、まあ、そうそう、だからサウンドエディティングとかも、まあ、あのワイカムから、
へ
ー、そうそう、だからこのプロセスとか多分1ヶ月間ぐらいがかかる。そうそうそう、
へ、音響とかその色調整とかっていうのをあのワイカムのスタッフと一緒にやったっていうことなんですね、
うんうんうん、
なるほど、面白い。
なんか映像の編集が特になんか面白いなと思っていて、それはなんか日本語で喋られていたり、スペイン語で喋られたり、英語で喋られたり、いろんな言語が混ざり合う中、日本語はまあその時多分ウェンデリンさんに隣の通訳の方が今こういう話してるよって言ってはいるけど、詳しくは多分言われていない状態なので、こうワイカムのスタッフが通訳してここがこう言ってるよとか、じゃあここで切ったらいいかなとか、結構アドバイスをもらいながら、バルトさんとかそのサポートしてくれたあのカルティカさんってコーディネーターの方が密になって、こう作品ができてきたように私は見て受けられましたね。
なるほどな、
まあ、みんな一緒に手伝う、
なるほど。 いやでもなんか今 の, あのバルトさん の, やっぱその作られるプロセスの話を改めてあのお聞きすると、もちろんその最終的にどういう作品にするかっていうことはもちろん重要ではあるんだけれども、うん、なんかそのプロセスの組み方を考えると、どっちかというとやっぱりその参加してくれたそのキャストさんたちとの対話、うん、そのものをやっぱりすごく重心を置いているというか、うん、そこでみんなで一緒に考えるっていうこと自体がまずその作品として非常に大きなイシューとしてあって、
うんうんうん、
でそれをじゃあ最終的にその作品として、まあ、あのファイナライズというか形にするときに、じゃあどうするかっていうのをまたそのメンデリーさんで考えるっていう、そうそうそう、なんかそういう感じですよね、
うんうんうん、だからこれもまあ面白いなプロセスとかで、うん、まあ普通、まあ普通じゃないの、ほとんどなんか映像の作品は多分まあコンセプトもあるし、うん、なんかカメラアングルとか、うん、それそのストなんかストーリーボードとか、まああの、うん、ノートもあるし、だからスクリプトもあるし、うん、なんかね、あ、このアクトルがこんな感じ、このアクトルがこんな感じ、うん、でもうウェンデリンさんが珍しいのこのその、うん、あのプロセスとかね、うん、あの自由で、でその後なんか、まあ、アーティストが、うん、それが、うん、あの編集して、うん、まあなんかストーリーが作って、
うん、
そう私もこれ多分初めてとかも、
うん、
そこのプロセスとか、
そうですね、
そうそうそう、
まあだからやっぱ多分あのこれにあのやってくるあの、まあ、リスナーさん、あの、まあ、そのお客さんっていうのは、まあ、やっぱ映像の作品っていうことでいうと、なんかやっぱり起承転結があって、うん、なんかどういう物語をあの体験させてくれるのかなみたいにして、あの来る方もいるかもしれないと思えばこそ、うん、あのまあ、あのもちろんそういう作品のあり方もあるかもしれないけど、ウェンデリンさんに関しては割となんかもうその、 あの映像とともに一緒にこう本当にこれあのタイトル通りだなと思うんですけども、うん、一緒にたゆたゆというか、
うん、
揺れるようにして、うん、あの作品の中で繰り広げられている会話一つ一つ、そこで重ねられている時間とか、そういうものたちと一緒にこう揺れながら、
う
ん、もっと言えばダンスするようにね、
うん、踊るよう
にしてやっていく中で、少しずつそのあの作家があのどういうものをみんなと一緒に考えたいのかということを手繰り寄せていくような、そんな体験だなというふうに思いましたですね。
そんな感じ。
なるほどな、面白い。あでもだからそうなってくると、やっぱこのしたたかにたゆたうっていうタイトルがなんかすごくですね、なんか見えてくるものもあるなっていう感じがしますね。
タイトルが どんな感じ、
どんなか、そうですよね、
日本語と英語はちょっと違う。
あ、まあ、そうですよね、そうそうそう、確かに、
はい、
う
ん、なんかトゲンビの時も、うん、アンセットはオーセットっていう英語のタイトルに、柔らかな舞台っていうタイトルをつけていて、まあ、今回もそのままを訳すってことはやめたいなと思ったので、それとはまたなんか違う視点だけど同じ雰囲気の出せるようなタイトル何かっていうのをこうみんなで話し合って決めていきました。でその中でしたたかさっていうのが、まあ、もちろん強さっていうこともあるんですけど、それはなんか権力とか力を持ったものの強さではなくて、どちらかというとこう学んだりするしたたかさであったり、それっていうのはなんかこうあのどこでもダンスフロアになるって、どこでも勉強できることができるみたいなこととしたたかさっていうのがすごくリンクするなと思ったので、その言葉を使ってます。でたゆたうっていうのも何かにカテゴライズされず、私たちはこうたゆたい続けるってことを、したたかさを持ってたゆたい続けるっていったことをあの意味に込めていましたので、今みたいなこう解釈をしてくださるのもすごく嬉しいなと思っていますし、こう何者にもカテゴライズされないようにいる状態であることっていうのはなんかすごく大事だなと思っていることだったので、うん、今回タイトルに入れています。
で、まあ、さらにですね、その展覧会場今2つ、紹介したわけですけど、さらにもう2つあの作品が残っておりまして、歩みを進めていった先にあるのがベッチ&デイジという作品で、2012年の、彼女の作品41分の、まあ、映像作品なわけですけど、この作品についてもじゃあ次ご紹介いただいてよろしいですか。
はい、ベチ&デイジーはリオネジャレイロに住む2人の女性が出てきます。ベチメンデスさんとデイジーチグローナさんっていう方が出てくるんですけど、2人はまあ、職業も異なるし世代も異なる方々なんですが、その2人が 今までどういったことを受けてきたとか、どういうふうに社会と戦ってきたかっていうのを話し合ったり、ベチさんの方では歌を歌って、こういう歌を歌って、私は抵抗してきたんだっていったことであったり、そういったことが語られていく作品になってきます。ですので、まあ、語りだけではなく、時々歌が出てきたりとか、感極まってしまうシーンとかもあったりするんですけれども、そう、異なる世代で、異なるバックボーンの二人がつながり合う。で、それっていうのは時代が違うけれども、やっぱり同じ問題がそこにはあって、そのことをどう乗り越えてきたらいいか。じゃあその方のこの知恵を借りてこう乗り越えればいいんだっていった、そういったつながりっていうのを感じる作品になっています。
いや、この作品はなんか僕、今日、見た4作品の中では、まあ、多分一番見やすい作品というか、うん、まあ、割とストレートに、そのまま見ても、みんながまずイメージしそうな映像の、まあ、言ったら作品として、ストレートに入ってきやすい、まあ、ナラティブがある作品だなと思いました。で、2人の対話がずっと、まあ、続いていきながら、いろんなことが明らかになっていく、まあ、作品でもあるわけですけれども、この登場している2人の女性のうち、デイジ・チグローナさんっていう方が、ブラジルで、その言ったら土着のなんて言うんでしょうね、音楽ジャンルとしてこれファンキーカリオ、
はい
はい、という、まあ、その音楽をやっているフィメールアーティストであるということだと思うんですけど、このファンキーカリオカっていうのがなかなかなんかそのジャンルというか、これちょっとそのファンキーカリオカってどういうものなのかってなんか簡単に ご説明いただいたりできますか。
そうですね、なんかこう映像は見てもらえたと思うんですけど、はい、歌詞とか見ると、うん、すごく強い歌詞でもあったりはするんですけれども、その、例えば、女性を蔑視されるようなフレーズって音楽でもいっぱいあったりして、うん、ヒップホップとかも男性が歌うヒップホップとかって結構女性に対して、こう、女性を抑圧したいみたいなことが出てくるフレーズとかもあったりするんですよね。それをなんか女性が抵抗のために使っていたりとか、うん、女性がその、男性とこう同じ立ち位置で戦うわけではないけれども、それの言葉をこうひっくり返した意味で抵抗していくっていうのは、そのクイアも、うん、クイアっていう意味ももともと変わった人とか、はい、そういった言葉をこう抵抗の意味としてあえて使っている、うん、で使っていて、それをなんかクリティカルなものに変えていくっていった思考があるので、そのファンティカリオカっていうのもそういった思考とすごく近いものだと思ってます、
うん、で片やそのもう一人のレチ・メンデスさんっていう方で、この方がもう言ったらもう伝説の、まあ、大女優なわけですよね、はいはいはい、でかつ、まあ、その政治の活動ももう60年代からでしたっけ、ずっともう重ねていきながら、ひいてはなんか文化大臣にまでなった方だっていうことで、まあ、その2人の対話が展開されるのが、まあ、この作品であるっていうことですよね。これ僕しかもデイジー、チグローナさんかの、プロフィール見ていく中で、ああそれとこれがつながるのねと思ったのが、イギリスで活動していたスリランカ出身の MIA ですね。
そうそう、
はい、僕も2010年代にもうめちゃくちゃバリハマりして大好きなアーティストだったんですけど、その彼女 の、まあ、代表曲にサンプリングされているのがまさしくこのデイジー・チグローナさん の、うん、まあ、現地でやっていたそのファンキカリオカの、はい、まあ、ミュージックであったっていうことで、うん、そんなことでつながるのかとか思ってびっくりしましたけどね、うん、
なんか私も多分ドハマりしててその時期になんかめちゃかっこいいなと思ったんですよね。
めっちゃかっこよかったんですよね。
そう、まあ、MV もかっこよかったけど、はい、なんかすごいそれを思い起こしました
ね。いや、だからやっぱでやっぱその世代も言ったら本当になんかその肌の色も違うお二人がなんかずっと会話を重ねながら少しずつですねそれぞれが、それぞれの世代それぞれの、環境の中で重ねてきたある種 その抵抗活動だったりとか闘争みたいなものっていうものの、まあ、共通点だったりとかその違いみたいなものを明らかにしていきながら、なんかねちょっとやっぱ後半にはねちょっとなんかグッとくる先輩からこう後輩へのなんかバトンの受け渡しみたいな気分になるような熱い展開があって、これいいドキュメンタリーというかいい作品だなと思ってこうしみじみしちゃいました。
よかった。まあでも I thinkIt's, I mean, it's an interesting artwork as well to see how, for example, when we talk about feminism or queer feminism, like usually we only think from one, as one aspect. They should be like, これが feminism. I think in that works, you can see how social class is affecting like、うんうん、あの perspective とかね。そうそう、だからこの会話が多分、うんうん、私もあこれ面白いね、なんか、うんうん、テンションがある、
はい、あそうそうそう、
なんかそのベティとレイジーと の, その対話が、
うん、なんかこれよくないって言ってるけど、うんうんみたいな時もあるし、なんかあの温度差がなんかリアルで面白いなと思います。
本当ですよね、まあ、だからあの、ね、どうしても自分たちがそのフェミニズムとかっていう時にもう一括りにしがちなものだけど、やっぱりその社会階層とかそれによって、まあ、その全然その戦い方もスタンスも違うっていうところが、うんうん、まさしくこの対話の中で明らかになってくるってことですよね、はい、
そうです。
広がってだからそのやっぱ世代の違う2人の対話っていうのは戦う場所が違う、日本にいる私たちにとってもだからやっぱこの対話はそのまま地続きのものとして見れるものでもあるなと思ったんですね。あの特にやっぱりねその後半にかかっていく中でそのベチさんが芸術っていうのはやっぱ抵抗していかなあかんのじゃいみたいなこととか、うん、あの検閲とは戦っていくんじゃいみたいなことをやっぱ力強くあの言っていって、うん、あのそれをやっぱこう言葉としてなんか受け取った時のデイジーさんがものすごくやっぱ感動している様子はそのまま観客の僕らも分かりました先輩分かったっすみたいな感じでなんかすごい力強いやっぱバトンをもらったような感覚があってですね、これすごい良かったですね、うん、はい、いうような、まあ、この作品があって、でそして最後ですね、一番奥の部屋にですね、うんうんうん、ある作品が、指示を出すっていうのがその指示ですね、はいはい、これ2009年の作品なわけですけれども、うん、これどういう作品かまた教えていただけますでしょうか。
はい、この作品はですね、こう第二次世界大戦後にオランダがこうインドネシアに行っていた軍事介入っていうことをしていて、でその軍事介入っていうのがオランダ側的にはポリスアクションって言って警察行動っていう名前だったんですけど、うん、でも実際に行われてたってことっていうのがすごい本当軍事介入といった、うん、あの強い制圧だったり、もう一度植民地あのオランダの植民地としてインドネシアを制圧しようっていった流れがあった、うん、けれどもオランダ側からはそう描かれていなかった、うん、けれど実際その時起きてたことってどうだったんだろうねっていったことをその当時起こっていたメディアの情報だったり個人の旅行記だったりあとはテレビの放送原稿だったりそういったいろんな資料をもとにスクリプトができていて、それについて話し合うっていう、その話し合っている人たちも今軍人になるために通う学校があって、それに通う学生さんたちが出てきているんですけれども、その人たちが語り合う様子っていうのが映し出されている作品でもあります、
うん、いやもうこれもまただから僕もあの知らんかったというか、あのそんなことがあってたのかっていう感じだったんですけど、まあ、その今ご紹介いただいたようにそのインドネシアの言ったらその世界第二次世界大戦中はまあオランダが支配していて、で、まあ、その世界大戦が終わった後も引き続きまあオランダがまあ言ったらそのインドネシアをまああの我が物にしていこうとしていた活動というか言ったらアクションがあったんだということを、まあ、そのインドネシア側はずっとやっぱりその言ったらこう非常に受けたものとしてずっと傷として持っているにもかかわらず、オランダ側はそのように認識しないような言ったら歴史のナラティブの中で取り扱われていたっていうことがまずあってですよね。でそれをまあ言ったらそのあれはだから当時の残っていたさまざまなテクストをあれは読んでるってことですね。
はい、いろんな視点で書かれたものがあって、であとまあオランダがまたインドネシアを植民地主義にしようとした前に日本が植民地主義にしてましたので、それに対する記述とかそのことに対することっていうのもあの書かれています。
いや、でやっぱこれがその言ったらそのあの当時のテキストだったりとかさまざまな資料を台本として読んで、で対話するのがこれも今あの三留さんお話しいただいたようにその現地 の, あの若い士官候補生、オランダの士官候補生たちであるということ、うん、はい、でこれはまあこのウェンデリンさんご自身がまあオランダご出身の作家でもあるっていうところで、ご自身がやっぱりその社会におけるその抵抗であったりとかあの弱き者の言ったらその権利の獲得っていうのをいかに可能かっていうことを作家としてやっていく中で、やっぱりご自身のルーツにおけるそのある種の加害性みたいなもの、当事者性みたいなものも引き受けるものとしてこの作品があるのかなと思ったんですけど、この作品ってまあ具体的にそのウェンデリンさんどういうあのものとして作られたのかって、なんかあのバルトさんお聞きになってますか。
なんか2009年はちょっとこのトピックはめっちゃセンシティブ、
ああ、そう
なんですね、オランダで、そうそうそうそう、多分あんまりなんだっけな、 It's not often discussed in public とかね、
うん、
なんかちょっとタブーみたいな、うん、でなんかでウェンリンさんが she wants to make some works about this issue、うん、then she tried to collecting some materials、うん、で including this book、うん、there's one book that she take、
はい、
called the memory of Captain Westerling、
うん、
Captain Westerling is kind of like war criminal in、うん、Indonesia、うん、but you can find this book in public library、
うん、
だから誰でも
的なものとしてそうそう、その資料が見られる、うんう
ん、で so Wendelin then start to think like how to create this work with、なんか military students みたいな、うん、and so she prepared all everything but later she found that her mother also go to Indonesia、
うん、
でその
旅行記
が旅行記、うん、travelogue、うん、so she wants to incorporate so not only coming from one side but also how I think if you saw the video the film、
うん、
there's several dialogue where her mother said I feel so angry、うん、because Indonesian people keep looking at me as foreigners、
うん、
so なんか Wendelin want to show like there's so many なんか voice happening、うん、inside、うん、one issue、
うん、
later after she finished making the workWendelin's father said, "Oh, I found, I have this material."
Photo.
Photo.
Yeah.
なんかあの三つの
会場の中に展示されていた。
So it's the photo when Wendelin's mother and father go back to Indonesia、
mm-hmm.
in 1981.
Mm-hmm.
So この作品もなんか私のすごいなんか強い興味がある、
mm-hmm.
となんかほとんどわかる。
うん、
このイシューが、まあ、でもこれが私はインドネシア人だからちょっとパスペクティブが違うんですけど、うん、だからこの作品が見てだからあ面白いな、なんかそれもオランダ人とも重いなこととかね、うんうん、で面白いことがその後2012年2015年から suddenly このトピックはオープンとか、
うん、なるほど、
だから、まあ、ちょっとなんか Me Too Movement も同じぐらいとかね、あのなんだっけ Black Lives Matter とかも同じぐらいで、はいはい、ちょっとそのデコロニアリズムのコンバーセーションがその時から、
うん、
ちょっとだからすごいなこの作品が
タイミングで、
そう、まあでもこの4つの作品が、まあ、もちろんなんかあのダンスフロアエスタディルームとか、まあ、あのメインタイトルとか、うん、でもFirst layer とかねが、まあ、コンフリクトとか、だからいろんなコンフリクトがある、
うんうんうんうん、
でなんかウェンデリンの作品が、まあ、それがあなんだっけレソリューションアンサーとかがない、
うんうんうん、そう
だからみんな全部なんか考え、
うん、
ずっと考える、なんかあこれがいいとかこれが悪いとか、それは No answer なんですけど、うん、But keep thinking とかが、うん、いろんなコンフリクトからちょっと私たち、まあ、お客さんも勉強する、うん、勉強するか、うんうんうん、そうそうそう So that's basic level あの basic foundation of this exhibition、
うん、
とか、
ね、なるほどな、まあ、言ったらあのこの作品が作られた当時っていうのはウェンデリンさんが、まあ、この作品作った当時、まあ、オランダでは、まあ、このイシューをあの取り扱うことはほとんどなかったっていうことですよね、うんうんうん、だったんだけど、まあ、彼女はそのリサーチを重ねていく中で、キャピタルウェスタリング、
うんうんうん、
だからまあそのなんつうのかな、西欧化資本帝国
帝国
みたいな感じ、まあ、そのだから西洋化のまあ帝国主義みたいなことのまあ本をまず見つけると、でさらにはご自身のお母様が実は当時そのあのインドネシアに暮らしていた時期もあって、でまあそのお母様の日記っていうものを見つけて、まあ、その言ったら現地にいる外国人の視点として、あのそのオランダ人から見たインドネシアの状況っていうものを、うん、まあ、言ったらつぶさに引き取った、うん、で、まあ、そういうのをいろんなマテリアルを揃えながら、まあ、この作品をまあ作ってったっていうことですよね、うん、でおまけにそれがまあ2015年ぐらいになると、なんか社会的に今度はこの意思を触っていい状況になって、まあ、ある種予言的なというか、
うん、
まあ先見性のある作品に、まあ、結果的になっていったっていう、まあ、そういうことなわけですよね、うん、
三留さんこれどのようにご覧になりましたこの作品。
そうですね、今ちょっと補足させてもらうと、はい、あとウェンデリンさんのお父さんが撮られた写真っていうのが後々見つかって、まあいろんなこう偶然があってこの作品が生まれたという形かなと思ってます。でこの作品に関してはやはりちょっと前提にどういったことが起こったのかっていうのを事前に知っとかないと少し入りにくいものではあるので、はい、その当時何が起こっていたかっていうのは歴史を遡っていただければと思ってますし、まあオランダインドネシアだけに関わらず日本も関与していることではあったりしますので、そういったことをこうヒントに見ながら、じゃあ自分だったらその時どうしてたかなっていうのをこの学生の人たちが喋っていたりするんですね。なのでその時になんかやっぱ自分自身も考えるなと思っていて、これは国から言われたからそうすべきなのか、これは命令なのか、じゃあその時自分の意思はどうなのかみたいなことをなんか改めて考えさせられる作品かなというふうに思ってます。
まあ、今本当にできればもうそんなことにはなってほしくないわけですけども、日本でもまあ、まことしやかに治安維持法とかつって言って、なんか割とそのなんだろうな、もう政府がドンと落とせば、もう言ったらその自分たちの好きなように、まあ、憲法も変えられれば強権が発動できるような状況を作らんとしている状況があるみたいな、まあ、そういう背景も言ったら、もうとても言ったら、だからこの指示というこの作品の中で問題にされていることが全然他人事じゃない2024年の日本っていうことでもあるなっていうのを、やっぱりちょっとしっかり引き取りながら見たときに、いやマジで怖い作品でもあるし、まあ、真剣なめちゃくちゃ言ったらこうシリアスな作品でもあるなと思ったんですね。私まあ、でやっぱ自分事としてやっぱこういうことを考えていく動線として、まあ、この作品を見るっていうのはすごく大事なことでもあるなと思った。であとウェンデリンの作品の、まあ、その規定、まあ、一番のベースにコンフリクトがあると。これコンフリクト、まあ、どう訳したらいいのかな、まあ、衝突
とか対立とかってことなのか、なんか調和が取れない時に起きる摩擦とか、
うん、いうことですよね、うん。まあ、だからその作品の中で、まあ、いろんなまあ、イシューの中におけるそのまあコンフリクト、そのまあ対立みたいなものを問題として切り出して、でかつこれもバルトさんおっしゃってましたけど、でその作品問題に対して、その対立に対して、まあ、ウェンデリンゴ自身は別にその作品を通してそれの解決案を出すわけでもない、どっちかというとみんなで一緒に考えようぜっていうその呼びかけのようなものとして作品があって、でそのプロセスを、まあ、ダンスフロアというですね、に模したやっぱこの空間の中でみんなが同じ目線でフラットにやっていこうぜっていうのがまさしくこの展覧会だったんだなっていうのを、なんか今一個ずつの作品をもう一回振り返りながらですね、こうやってお話聞きながらやることですごく理解ができたなっていう感じがします。あとまあちょっとこれも個人的な感想にもなるんですけど、かなりやっぱり一つ一つの作品でいろんなイシューをやっぱり触っているじゃないですか、うんうんうん、で国も違えば問題自体も違うようないろんなイシューがあるわけだけど、でその一個一個のイシュー自体は本当になんか言ったらそれら自体では結びつかないようにも見えたようなものたちが、でもやっぱり不思議とやっぱこうやって一個ずつ重ねていくと、なんかそれが関わりのあるものにちゃんと見えてくる。だからやっぱさっきちょっと星座の例え出しましたけど、やっぱりそういうすごくその感覚があったのと、もっと言えばその社会的なことみたいなことでちょっとその自分の一層レイヤー外にあるように感じていたようなことっていうのが、実は自分の今ここの個人的なこととすごく密接に結びつきうるものなんだ、言ったら自分と林芙美子との関わりなんて考えたこともなかったけど、確かにこれは私の話でもあるかもしれないっていう風な、そういう再発見のプロセスがいろんな作品の中で起こる。だからね、第二次フェミニズムのスローガンじゃないですけど、個人的なことは社会的なことっていうような、うんうんうん、ことを考えながら、逆に言うと社会的なことは個人的なことでもあるっていうような、なんかそのなんか問い返しみたいなものをずっと作品を通してやっていたような時間だったなっていうのが私の感想でございました。
ありがとうございます。
どうですか、これやってみて、まあ、山口の皆さんだったりとか、うんうんうん、いろんなお客さんがいらっしゃってると思うんですけど、実際僕が今見てた時もですね、ダンスの時間にご機嫌に踊っている女性が一人いたりして、
本当
そうそうそう、だからこれすごいいいなと思ったんですけど、はい、実際どうですか、お客さんからの反響だったりとか、
まあいろんなレスポンスが多分、うん、いろいろ、まあ多分 もちろんなんか分からないとかね、うん、その点なんかもあるし、
まあでもなんかなんそのねそのダンスフロアの、まあ、そのダンスフロアダンスフロアだけ、うん、なんかあの楽しいの、うん、みたいなのもある、うん、なんか作品 見ないもあるし、うん、だからまあでもそれもなんか私があのプロセスとみたいなね、うん、だからさまざまな興味がある、うん、あのポイントが、うん、まあどっちも大丈夫なんですけど、まあ、あのスタジールームもあるし、なんか、うん、まあだから展覧会見たら、まあ、あのそのいろんな本が読んで、うん、まあまあ、同じイシューとかね、うん、まあでもうんちょっと It's not easy to exhibition maybe it's not directly なんかダイレクトコネクションは多分ないかも、うんうんうん、あのまあでも I think still people can なんか enjoy、うんうんうん、で if they come again maybe they、うん、なんかまあ作品が見てちょっとなんか、うん少し勉強して、うん それが前希望をね、
うん、そうですね、うん、なるほどなるほど三戸さんはいかがですかこの展覧会やって
そうですね、うん、なんかこう今回スタディールームって言って、うん、展覧会の外の廊下のところにいろんな書籍を置いているんですけれども、はい、なんかそれもまた一つのさっきこれ何だったんだろうって思った時に少しあの簡単に探せるように出会ったりとか、うん、例えばそこから興味を持ってもらうきっかけになればいいなというふうに思っています。でもなんか音に誘われて入ってくる人もいるのでなんかそれもまた面白いなと思っていて、うん、その6分間のちょっと音っていうのが意外とホワイエっていう図書館行く人があの行く場所であったりとかそういったところに響いていたりとか、うん、あとはあのライトがですね、うん、なんか外にも見えるような光が出ていたりするのでそういったものでこういざなわれるように入っていく人たちの姿っていうのはなんかいいなと思っていて、うん、なんかこう自分が予期しているもの以外なものと出会う瞬間っていうのがその人たちにはあるんではないかなというふうに思っていたりします。
分かりやすいことだけではないあの展示でもあると思うんですけれども、うんうんうんうん、なんかでもやっぱりその分からないなりに一回その体験しておくというか分からないなりに浴びておくものはあのやっぱり時間を経てとかあるタイミングでふとあれあのことってあれだったんじゃないみたいなことって僕自身も本当によくあるから、うんうんうん、であの今回の展覧会がやっぱりそのあの広告のビジュアルからすごくやっぱりあの素敵でで分かんないなりにとりあえず行ってみてでもしかしたらその現地で見たものは全ては了解できないあの引き取れないかもしれないけれども、うんうんうん、なんか浴びておくっていうことであのそれがなんかゆくゆくは数年後なのか、うん、10年後なのか20年後か分かんないけどあの時のあれってあそうじゃん林芙美子ってなんか言ってたわとかってこととかに結びつくことは絶対あると思っている、うんうん、でそうじゃなくても最悪ダンスフロアの開放感っていうのを、うん、あの原体験としてこの展示の中では絶対体験はできるので、うん、なんかでもそれは結構重要なメッセージだと思うんですよね、うんうん、あのダンスの時間だけは大丈夫だったっていう、うんうん、この体験は実は結構本質的だなと思うんですよ。だからやっぱこれすごいいい展示だなと思ってしみじみしちゃいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。無料なので何度も見に来れますのでね。
本当ですよね。
はい、無料すごいと思ってます。はい、
本当ですね。なんたってあのね、あと空間がでかいからなんかね、もうその空間に入るだけでもね、めっちゃ気分がいいんですよ。あの大きいっていいですね。やっぱりね。いやもう福岡では今なかなかこの規模でこういうことできないからですね。やっぱあのすごい没頭できるというか、おおなんかいいなんか今俺はあの非日常を体験しているみたいな感じ。うん、なんだけど地続きでもあるっていうなんかそのなんかいい塩梅がすごくなんかやっぱ計算されてあるなと思ってすごく素敵な展覧会でもあったなと思っています。
いや
ということでですね、あの三戸さんそしてバルトさん本当にあの今日はあの長い時間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。あの、私は今回ちょっと行くことができなかったんですけど、ワイカム見学させていただいた時いろいろ見せてもらったじゃないですか。
はい。
え、あの広い空間でこれがみたいなのがすごいウキウキしましたけど。
いや、もうね、とにかくやっぱね、会場もリッチであれば、やっぱ空間でやっぱその、起こっていること自体が、やっぱさすがワイカムって感じでですね、非常にやっぱデザインも優れているし、はい、その体験に対してやっぱどんな風に空間だったりとか、その一つ一つの体験を準備するかっていうことに関しては、すごくやっぱり、あの、気配りが、されているので、うん、本当にいい体験ができる、
うんうん、
で、あの個々のですね作品をまあ通じて出てくる固有名だったりとか、うん、その事象一つ一つっていうのを、うん、多分全部知ってる人は、うん、あのどの鑑賞者も多分一人もいないと思う、
うんうんうんうん、
だからそういう意味では分からなさ とか、うん、あれこれ何の話してるんだろうっていうところから入っていくのでむしろいいと思います、うんうん、でそういうふうにわからないものをその登場人物同士の対話だったりとか、うん、その、あのやり取りの様子から少しずつ察していきながら、うん、自分もその、 あの映像作品の中に登場している人たちと一緒の、なんか登場人物の一人として立ち会って、うん、で、なんかこう、その理解の戸場口を自分なりに見つけていくっていうことが、僕はこの展覧会のすごい大事なポイントかなというふうに思うんですね。うんうん、なので、いきなり知らない名前出てきたとか、うん、何の話してるかわかんないって言って、面食らうことなくですね、うんうん、ぜひちょっとね、一緒にこう、なんかタイトル通りですけれども、たゆたいながら、こう一緒に揺れながら、なんか少しずつそのリズムを見つけていくような、そんな経験がしてもらえたらいいなというふうに思いますね。
山口情報芸術センター YCOM にて3月15日までの開催となっております。休館日など詳しい情報はウェブサイトをチェックしてぜひ行ってみてください。入場無料です、はい、スタジオ A です。そして三好さん、
はい、
実は来週もなんですよね。
はい、うん、そうなんです。本当にですね、 YCOM の皆さんからもですね、うん、多大なサポートをいただきまして、なんと来週はですね、海外で、うん、実際に活動してらっしゃるこのウェンデリン・ファン・オールデンボルスさん、うん、ご自身に、うん、お迎えしてですね、うん、なんとご本人に向けてのですね、オンラインインタビューをですね、うん、収録させていただきましたので、うん、次回は、ウェンデリンさんご本人からですね、うん、この展覧会、そして作家としての活動のもろもろをですね、たっぷりお話を聞きできましたので、うん、ぜひ来週もですね、お楽しみにしていただければと思います。
はい。明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。番組の特集は、ポッドキャストでも聞くことができます。Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページを確認してください。そして皆さんからのメッセージは、761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際は、タイトルか冒頭部分に、アワーカルチャー、アワービュー宛て、もしくは頭文字を取って、OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャー、アワービュー。ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日、私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診器。AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。